日本長寿企業ポッドキャスト。日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容が聞けるポッドキャスト、ご案内役の黒田治です。時代の変化を乗り越え、長い間会社を繁栄させてきた企業には必ず我々が学ぶべき優れたところがあるはずです。日本長寿企業は100年以上の歴史を持つ企業からあなたの夢を実現させるヒントを探ります。このポッドキャストは2010年8月に放送した日本長寿企業の番外編、番組内でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をたっぷりとお届けします。今回取材をさせていただいたのは、日本橋にあります紙の専門商社中商株式会社、9代目の社長中村慎一さんに中村家に代々伝わる家訓、そして社是についてお伺いしました。
日本長寿企業
中商を創業しました中村家には代々伝わる家訓があると聞いてるんですけれども、はい、どんなものなんでしょうか。
これはですね、初代が新潟から出てきまして、家業を一番にということでですね、考えてずっとこう口伝えで2代目3代目4代目と伝わってきたものが何項目かあるんですけれど、それは4代目の長八さんがちょうど明治の3年ですね、しっかりと明文化しまして残してくれました。でこれが家訓って言ったらあれなんですけれど、本当に普通のことで、例えば雇用人はしっかりと面倒を見てあげなさいっていうようなことであったり、経営者というか今でいうオーナーというかはもう本当に派手に暮らさないで質素にやりなさいとか、年に3回ぐらいは質素にしてた分をですね、どっかに映画を見に行くとか、この当時映画じゃないですね、なんかそういうことに使うとかですね、そんなような形ですね。顔は冷たい水で洗いなさいとか、歯を磨くのは塩で磨きなさいとか、そんなことから始まって、いろんなその使用人に対してのですね、一種愛情というか、とにかく使用人を大事にしなさいというようなのを家訓としてですね、代々のその家長に継いできたというような感じですね。その中で一番やっぱり代々伝わってきているのは、その養子を取りなさいと、実子に男の子が生まれても継がすなというのもその家訓の中の一つでして、
そうですね、資料読ませていただいたら、はい、養子による相続という、はい、非常に珍しい内容ですよね。
そうですね、意外と古い会社さんはそういうところ結構多くございまして、中村の家の場合ですね、私が聞いたり見たりっていう範囲では、やっぱり家業をですね、潰しちゃいけないということで、出来のいい番頭さんですとか、あるいは昔であればやっぱり親族筋で、優秀な方がいれば、やっぱりそっちから来てもらって、とにかくお家大事ということで、家業を続けるためにそういう政策を取ってきたということだと思います。
ところがそれがまたですね、7代目からになるんでしょうか、はい、実子が会社を継いでいまして、中村新社長もお父様から受け継いでいますが、はい、これは
7代目がまず一人っ子だったっていうことが一つありまして、で7代目がちょうど戦中戦後までをやってきたわけなんですが、やっぱり戦後のその高度成長期っていうんですかね、時代がやっぱり変わってきたということもあってですね、多少その英才教育じゃないんですけれど、私の父にあたります8代目あたりからは若干その風向きが変わってきたというか、そういう部分で、今はもう逆に実子がついて、私は実子で3代目になるんですが、いいかどうかはもうちょっと先を見てみないと分からないんですけれど、
改めてですね、御社の社是、そして経営理念の方を教えていただけますか。
社是として、そして経営理念として、両方同じように掲げてるんですが、真は万事の元となすっていう5つの漢字でなされてるものがあるんですけれど、簡単に一言で言うと信用第一ということでですね、商人として一番の基本ではないかなと、信用を得るということが、やっぱりここ数年のところでいろいろ信用問題でね、巷でもいろんなニュースになっておりますけど、本当に信用を失うのは一瞬で 失うんですが、積み重ねるのは本当に時間かかりますんで、まあ、それを、まあ、当社の場合はなんとか200年以上積み重ねてこれましたんで、それを未だに継続してですね、信用を落とさないように、とにかくやっぱり信用を得るために真摯になってお付き合いをすると。多分他社の方でもやられてるところあると思うんですが、お客様第一ではあるんですけれど、やっぱりお客様だけではなくてですね、仕入れ先の方々、あるいは協力会社、そしてやっぱり大事な社員というところでの、いわゆる対外的な2方向と社内の方ということで、3方向の信用を築いていこうということでずっとやってきてはおります。
2008年に9代目として就任されていますが、この社税を土台にした新たな経営ビジョンを示されてますよね。
はい。
その内容というのはどういう内容なんでしょうか。
社長就任前からこの経営ビジョンというのは立ち上げてまして、まあ、それは今の現状ではですね、一応やっぱり紙という製品をまあ売っているということで、紙の専門商社としてやっぱりお客様に付加価値と満足を提供できるコンサルティングファームになるっていうビジョンを掲げてるんですが、まあ、コンサルティングファームっていうのはファームって会社とか組織みたいな、英語で言うと FIRM っていうのかな、
はい、
こう直訳するの難しいんですけど、はい、まあ、要はいろんなアドバイスができたりですね、いろんな提案をすることによってですね、付加価値になってくれればいいな、そしてやっぱりお客様に満足していただきたいなということの、まあ、経営ビジョンを立ち上げております。
就任されて1年半ぐらいになりますけれども、そのコンサルティングファームというのはどうでしょう、順調にいってる感じですか。
なかなか難しいですね。ちょっとやっぱり経営ビジョンというのは時代時代で変えていく必要があると思いますので、これも実際は社長になる前から話をしてたことでしたんで、まあ、そろそろちょっと刷新する、ちょっと抽象的すぎるという部分 ですね、社員も動きにくいという声もありますので、もう少しやっぱり明確にですね、どこを目指すのかというのはしっかりと出していかないといけないのかなと。ただある程度その辺は組んでくれているところもございますので、まあ、本当に付加価値をつけなきゃいけないっていうところ、どうしても私どもの卸売の流通っていうのはなかなか差別化が難しい業界ですので、その中でいかに差別化をするのかというのが、まあ、常日頃のやっぱり課題ですので、まあ、それを常にやっぱりこれ多分永遠の課題としてですね、追求しながらいかに満足をしていただくかというところはやっぱり追い求めていきたいなとは思っております。
まあ、そうすると社長がきっとどんどんこう改革もこれからしていくんでしょうけども、社長って今、はい、失礼ですけどおいくつですか。
あ、今年40歳になります。
これから、
はい、
じゃまだ39、
30代ギリギリ、今のところ、はい、
若いですよね。200年以上続く会社の老舗の、ね、トップとしては、今その若い社長として一番こうやりたいこととか、はい、こだわってることっていうのは何かありますか。
とりあえずは今目先がちょっと心配な部分もあるんですけれど、はい、まず今一番社内的にはですね、やりたいなと思っているのは、まあ、社内のコミュニケーションをやっぱり良くしていくと。どこの会社でも多分悩みの種のようなんですが、やっぱり風通しがなかなか良くない。やっぱり業績のいい会社っていうのは非常に上から下まで本当に右から左までずっと風通しがいい会社が多いわけなんで、当社の場合やっぱりちょっとですね、どっかでこう風がこう途切れちゃったりしているもんですから、それをなんとか変えていきたいなと。まあ老舗というか、まあ、古い会社ならではのですね、いいとこ悪いとこがございまして、まだ悪いとこはちょっと散見されるのかなというところなんで、そこをやっぱり改善することによってですね、社内が明るくなる、あるいはコミュニケーションが良くなれば、その分は必ず外にも出ていくと思います。まあ、お客様に対しても、あるいは仕入れ先協力業者の皆さんに対してもですね、社内が変わればやっぱりお付き合いの形も変わってくるんじゃないのかなということで、まず一番こだわってやってるのは社内改革というか、社内の風通しをなんとか良くしたいということはずっと言い続けております。
日本長寿企業、日本長寿企業の
さらに深いインタビュー内容が聞けるポッドキャスト。今回は日本橋にあります紙の専門商社中商株式会社パート2をお届けしました。 JFNK 全国ネットのラジオ番組日本長寿企業と合わせてお楽しみください。お相手は情熱パーソナリティの黒田治でした。